まちづくりちょびっと推進室。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見ました京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。本日のテーマは、防災減災フォーラムで思ったこととしましょうか。図らずも今日の録音日は収録日は9月1日、防災の日です。そして、今日の特別ゲストは、子供と川と町のフォーラムの事務局長をされています、私にとっては非常に懐かしい方です。小丸和恵さん、よろしくお願いします。
こんにちは。今日は招きありがとうございます。子供と川と町のフォーラムの小丸と申します。
はい。それじゃあ、今日のテーマをもう一回復習します。防災減災フォーラム、防災の日にちなんで、これはですね、先日、8月の19日の土曜日に、防災減災フォーラム2006 in 京都、水害から京都を守るにはというサブタイトルで、行われたフォーラムなんです。で、そこでですね、今日ゲストでお越しいただきました小丸和恵さん、子供と川と町のフォーラム、これ私びっくりしたんですけども、パネルディスカッションでパネラーで前でちょんって座ってられたんですよね。で、どっかで見た人やなと。で、これは小丸さんと以前お出会いしたのは10年近く前、7、8年前、
ね、早いもので、
堀川座とか堀川研究会とか、うん、なんか堀川に清流を取り戻す会とか、うん、なんかそんな勉強をしてた時のメンバーさんでしたね。
うん、私にとってはあれが初めてのこうそういったものに関わるきっかけみたいなね。
はい。
誘われてひょこひょこ出かけていった会なんですけれどもね。
はい。で、あれからもう何年も経つのに、その時に出会った小丸さんは、ずっとその川に関わってこられたというので、えらい地道な人やなという驚きであります。すいません。ゲストのプロフィール紹介を忘れました。何年生まれても言ってもいいですね。小丸和恵さん、1967年大阪市のご出身、90年同志社大学の文学部卒業をされて、その後一遍企業に勤められるんですよね。で、その傍ら景観問題などに、関心持たれて市民グループの活動に積極的に参加で、99年川と町のフォーラム京都の世話人になられて、2001年には世界子ども水フォーラム呼びかけ人会の事務局次長、それから2002年には、世界子ども水フォーラム京都の事務局長、そして今、現在、それが進化してるのかな？子供と川と町のフォーラムの事務局長。
そうですね。はい、逃げに事務局長をやらされてきたという感じです。
はい。では、なぜ今日、小丸さんに来ていただいたかというところから、私から唇を切らせていただきます。はい、防災減災フォーラム2006 in 京都。水害から京都を守るためにはというテーマで行われたフォーラムに出て、おりました。そこで小丸さんに再会したわけですけれども、そのテーマがですね、集中豪雨だとか、度重なる台風の上陸によって、つい一昨年ですけどね、水害や土砂災害が多発しました。去年も局地的豪雨とか台風14号、浸水被害って多くの人民や財産が失われました。うん、で、我々は、もうご存知のように、僕は地元の公正建設っていうところに勤めてますし、地元の建設屋です。そのインフラ整備に関わる人間です。うん、で、ですからやっぱり防災っていうことには、 すごく興味がありますし、自分たちの仕事の責任の範疇の一部あると思ってます。うん、ですけれども、どうも、ちょっと考え直さないかのちゃうかっていうところが最近出てきたというふうに思っています。そのあたりを僕は今日は語りたいと思います。うん、で、その、小丸さんがパネラーとして出られたときに、水害のことについて、小丸さんは小丸さんの言葉で、語られたんですけれども、うん、非常にショッキングな発言をされました。僕にとってですが、うん、で、水害っていうか、川の堤防が破堤って言いますけども、破れると水害が起こるわけですが、小丸さんは、堤防って、水害が起こる前に逃げるための時間稼ぎをするものかもしれないねっていう発言をパネラーとしてその場でされたんですよね。これは私にとって非常にショッキングな発言でありました。で、思いつきました。小丸さんをゲストに呼ぼうって。で、まずその小丸さんの自己紹介を兼ねて、普段小丸さんがなさってるこの子供と川と町のフォーラムの活動なんかについて、それから私が引っかかった堤防って逃げるための時間稼ぎをするためのものかもしれないねっていう発言について、その2点について小丸さんの言葉で少し語っていただけませんか。
うん、今絹川さんからこうショッキングな発言ということでご紹介いただいた内容なんですけどね、
はい、
私もこれは子供の発言にショックを受けたんですよ。
あ、もともと子供さんの発言になったんです。
そうなんです。今高校、2年生かな、
はい、
になってるんですけれども、そのお子さんから、私たちが子供と川と町のフォーラムで子供たちの意見をまとめた冊子を作ろうっていうことになりましてね。
はい、
で、その冊子を作っているときにいろいろなテーマがあった中で、こう、もしも堤防が壊れたらどうするっていうのを、うん、選んできたんですよ、
はい。
たくさんテーマある中で6つのテーマを選んだんですけれども、はい、その一つなんですね。で、そこでいろいろ子供たちがこう集まって話し合いをするんです。
うん、
で、今、堤防がこう当たり前のようにあって、それが守ってくれてると思ってるのが、まあ、大人の考え方ですよね。
はい、
で、守ってもらうのは困るやんっていうようなところもあるのかなと。できたのかなと思うんですけれども、うんうん、そこでその女の子が言ったのが今絹川さんが反応してくださったね、
はい、
言葉なんですよ。で、それをぜひ冊子にも取り入れようということでご紹介させていただいたんですが、うん、彼女はインドネシアで育ったん、
はい、
だからそういう発想ができたのかもしれないけれども、
はい、いわゆる帰国子女さんが、うん、その子供と
川と町のフォーラム
のメンバーにおられたんですね。
いるんですよ。それで、その、当たり前やとみんなが認識してたことが、そうなのかなっていう彼女の発言ですよね。
はい。
堤防は、時間稼ぎやって思ってなかったですよね。
で、あれはしっかりしててもらうの困ると。
うん、そうですね。はい、なんか何か起こった時に、しっかりしたもん作ってへんから悪いんやとか、
うん、
もっと高くしないととか、うん、でも、今の、この間のフォーラムでもお話ありましたように、うん、どんな災害、どんな水量の雨が降るかわからない中で、うん、ほんまは危ないんやでっていうことも大事なんかなと、うん、だからこう建設屋さん、それから行政の方も、うん、今までこう危ないねんっていうことが口にできなかったんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
それをこう言っていくのも責任かななんて私自身はね、
うん、
危ないねんでっていうことを分かってもらって、うん、じゃあ皆さんどうしましょうみたいな、
うん、
で知ら先生があの時に高良先生でしたっけ、
京都大学の防災研究所の高良教授が基調講演されました ね、
うん、ね、はい、あの時にこう本当は安心したらいけないのに安心しているみたいなところに怖さがあるって話されたじゃないですか、あれその通りやなと私も思ってて、
うん、
こう大丈夫やで守ってあげるでって言われてて、うん、いきなり守ってもらえなかった時の怖さってありますよね、うん、 から、実際にどうなのかなっていうところを、うん、みんなでこう、共有していくっていうことが大事かなと思って、うん、で、子供とかあと町のフォーラムでは、うん、その防災とか、そういったことにテーマを絞るんじゃなくって、
はい、
川や町が一体どうなってて、うん、自分たちはどうしていったらいいのかなとか、これから、まあ、どんなところが問題で、解決するためには、うん、みんなでどうしていくか考えましょうみたいなね、
はい、
きっかけ作りとして川歩き、まあ川町歩きって言うんですけど、うん、こう川歩きって言っても川の横歩けないんですよ、なかなかこう、
うんうん、
川がなくなってしまったり、真横歩けない状況やったりするので、町歩きになってくるんですけれども、うん、歩きながら川がどういう状態になっていて、うん、で、私たちの暮らしている場がどんな状態になっていて、で、どうなるともっとみんなが暮らしやすいんかなとか、そういったことをこう世代や立場や分野を超えて話し合ったり、皆さんでこう考えるきっかけになったりとか、そういうことがなされていけばいいなと思ってやってるんですよ。から、
すごく基本的なところから丁寧になさってるなっていう印象を受けます。で、この番組のタイトル、まちづくりちょびっと推進室って言うんですけど、まちづくり活動に関わられるいろんな、NPO とかボランティアの方とか、うん、研究者の方も、
うん、
やはり、
うん、
街歩きから始めると、
うん、
その、自分が住んでる街を知ってるようで、
うん、
よく知らないんだと、実は。だから、我が街のいいとこ探し、
うん、
困ったとこ探し、
うん、
そういうフィールドワークから始めよう、
うん、
っていうことをされる研究者というか、
うん、
先輩たちに教えを受けたことがあります。
うん、
まさに小丸さんたちはそういうことを丁寧になさってるんですね。
うん、ですね。で、子供の時からそういうものに興味を持ってもらって、
うん、
で、こんな風に頑張ってる大人がいるよとか、
うん、
頑張ってんねんけどここがなかなか難しいんやとかね、
うん、
そういうことを正直にこう意見交換できるような場として、
うん、
年に1回こう行政の方と子供たちと、
うん、
で、興味のある市民住民の方にも入っていただいて、車座になって話し合おうっていうね、車座会議っていうようなものも持ってるんですけれども、
はい、小丸さん、ここでね、その川歩き、
はい、
小丸さんたちのフォーラムの活動のイメージをより具体的にリスナーの方に持ってもらうために、
うん、
ある日の川歩きをこうちょっとこう場面を紹介して、こんな風に川歩きするのよっていうエピソードを出してもらえませんか。
うんうん、そうですね、川歩きこの日にしようって決めてても、
はい、
どんな天気になるかもわからないんですよね。よくね、それで川歩き、川遊びやったら、
はい、
雨天も
順延とかね、
多いでしょ、
はい、
でもうちはやるんですよ、
うん、
なんか警報出てもビュービューっていう状態ではやったことないですけれども、
はい、
ある程度の雨やったら、うん、傘さして歩くんですね、
うん、
で、この間も桂川ちょっと大雨降った後やったんで、
はい、
子供たちここで遊ばしてあげようかなと思ってる場所はもうかなりね、増水して遊べるような状態じゃないんですよ。
うん、
で、川の流れ、水の流れも速いし、
はい、
で、ちょっと渦巻いたような感じに流れてたりもするし、で、雨は降ってくるしっていう中で、こう歩きながらね、こう子供らも、ここはなんでこんな風に水が流れてんのとか、
うん、
いつもは水がこう、もっと少ないのに、
はい、
この間、だから昨日おとつ雨降ったからこんなに多いんやなとか、はい、で、そういうことをこう疑問に思ったら一緒に歩いてる大人の人に質問したり、
はい、
というようなことがあったり、で、まあそういう雨の中の川歩きだけじゃなくて、
うん、
もう水流れてないような川も歩くんですよ。枯れ川を歩いたりとか、
はい、
で、そこでゴミ拾いましょうって決めてるわけじゃないのに子供がこう拾い出すとかね。
お
ー。で、そういうのってこっちが強制もしないんですよ。で、ゴミ落ちてたらもう拾わずにいられないとか、
うんうんうん、
で、そうやね、あと川の水の流れを自分で実感してみようっていうことで、
はい、
夏のワークショップでは川に入って、
はい、
こう流されてみるっていうのかなもちろんライフジャケット着せるんですけど、
カッパの川流れじゃないですけど、そ
う
そ
う
そ
う、なんか流されてみたら、
はい、
こう川の中入らずに見てると、川ってそんなに速く流れてるように見えへんけど、うん、
はい、
自分が入って、こう流されてみたら結構、 川の流れが速くてびっくりしたとかね、いろいろとそういう体験をしたりもします。
水の持つパワーを肌で感じるわけです、
ね、うん、そうです。そしたらこう最近ね水難事故とか多くて川に近づいたらあかんよっていうのもあって、うん、親御さんも心配されたりで結構、まあ、残念なことに不注意で命を落としてしまうってこともありますよね、うん、だけど普段からこう付き合ってることによってあこのぐらいの流れやったら大丈夫やとかこれはちょっとまずいなとか、うん、でこうダムから水が放流されたら、うん、雨降ってなくても水量増えるよとか、うんうん、はい、そういったことをね普段の活動の中でのやり取りをしてます。
一番最近はその桂川に行かれたんですか、
う
ん、
そうですね最近桂川行きましたね、
うん
うん、
その雨天順延じゃなくて、うん、雨が降ってたり水量が増してる時に行かれた時、
うんうん、
子供たちは何か感想言いました、
うんうん、だから川って、
うん、
こういろんな川あるじゃないですか、
はい、
だからいつも遊んでるこう楽しい川だけじゃなくて、うん、こう見たらすごい水の色もこう濁ってて、うん、で流れが速かったりして、うん、こういう怖い顔もあるんやなとかね、
うん、
だから
大事なことですね、
うん、うん、そうですね、
自然を大切にというか環境論者というか、
うん、
すごく尊敬するんですけれども、
うん、
一旦ことがあると、
うん、
自然は牙を剥く存在でもある、
うん、
例えば僕子供の頃死んだ親父に教えてもらったんですけども、うんうん、川で泳ぐのって結構怖いんやでと、楽しいけどと、
うんうんうん、
そこの方に渦があったりな、するねと、巻き込まれるとやばいよっていうのを、うん、ちっちゃい時に教えてもらったようなことなんですね、
うんうんうん、
でも今がそういうことを教える大人少ないだろうし、うん、そういうとこで遊ぶ子供も少ないだろうし、
そうですね、やっぱりそれで子供だけで行くと怖いのでね、もしこれ聞いててじゃあ川行ってみようって子供だけでね、
はい、
行って事故に遭ってもいけないので、うん、やはり昔はこうどっかで見てる大人の存在ってあったらしいんですよ、
うん、
私もそういうもう話でしか聞いたことないんですけども、
はい、
昔はもっと川で遊んで楽しかったって話をされるのは、
はい、
結構年配の方なんですよね、はい、でだんだんこう時代変わっていって川は危ないし汚いし、
はい、
近づいたらあかんよっていうことになってきて、
はい、
でその川で遊んでる子どもたちを見守ってる大人もいなくなってっていう状況なんで、うん、やはりそれに変わったものを今後ね作っていかないと難しいかなとは思いますね、
はい、
子どもたちに言わせると大人は昔楽しかった楽しかったって話ばっかりでずるいって言ってます
皆さんいかがですか。このようにですね、まちづくりっていうか川、自然、川と町と
子供と
川と
町のフォーラム、
はい、すごい地道な活動、メンバー70名ぐらいおられるそうですけども、やってる小丸さんたちがいます。その存在を知らなかった自分の不勉強さはちょっと驚くと言いますか、あ、こういう人たちも町づくりを支えるというか川づくりっていうんですかね、に活動されてるんだなということを知って驚きました。それから、まあ、少し私喋らせていただきたいんですが、データ的なこと、私は防災ということに関して少し不安があります、
うん、
多分生物としての肌感覚だと思うんですけども、どうも近年雨の降り方が子供の頃から比べるとちょっと違うというような感じを持ってます、
うん、
それで資料をちょっと送ってみました。これは建設省の淀川河川事務所で勉強させていただいた時の資料からですけれども、日本の気候集中豪雨の頻発っていうグラフを入手しました。これは気象庁の資料より作成されてますの、全国の雨出す地点の1300箇所から作ってるんで、まあ信用できる資料だと思いますけど、うん、1時間の降水量が100ミリ以上の、100ミリですよ。降水の発生回数っていう棒グラフがあるんですよね。 で、昭和50年、1年から60年まで、1時間に降水量が、時間雨量っていうんですか、100ミリ以上降ったのが平均 2.2 回。で、昭和61年から平成7年までもやっぱり平均 2.2 回。それから、平成8年から平成17年まで、これ 4.7 回っていう数字がこのグラフから読み取れます。で、1時間雨量100ミリって言ったら、小丸さんならわかりますよね。どんな雨量か。確か30ミリ超えたらバケツひっくり返したよなって言いません？
言いますよね。
で、時間雨量、降水量100ミリっていうのは、いてて、あ、怖いって思う雨じゃないんですかね。で、それがですね、どうやらその、地球温暖化かどうかわかりません。わかりませんけども、記録的にちゃんと統計取ってみて、かつての10年ごとのやつに比べて、倍以上に増えとるというデータがあるんですね。で、僕は仕事から、門前の小僧、ならぬお経を読む程度の知識ですけども、例えば、京都市だとか普通のこの、都市部ですね、時間雨量50ミリに対応する雨にしか、例えば下水道ですね、設計されてないっていうふうに聞くんです。で、小丸さんが川歩きされた桂川、保津川あたりでも、嵐山の渡月橋あたりでも、溢れかけてることが近年多いんですよね。
そうですよね。ここの写真でも出てますよね。
ね。
うん、
防災減災フォーラムのそのパンフレットの中にも、ここに本当に、
ね。
嵐山渡月橋付近の桂川左岸、平成16年10月20日、台風23号の時に、渡月橋の本当に、橋桁のギリギリまで来てる、溢れかけてる写真がありますね。で、私がこういうことを申し上げるのは、いたずらに不安を煽るのが目的じゃないです。だけど、この間の防災減災フォーラムでも、いろんな方がおっしゃってました。例えば、建設省の、ごめんなさい、国土交通省の、淀川河川事務所長の吉田さんっていう方は、この間降った雨、を 1.2 倍にもし降ったと。この間降った雨っていうのはその、台風23号のね、それをシミュレーションを作ってみて見せてくれましたよね。そしたら、嵐山付近は確実に水深2メーターぐらいの、水がつく場所がこれだけ広がりますよっていうハザードマップを見せてくださいましたよね。そして、吉田所長はおっしゃってました。自治会グループだとか市民の皆さんからそういう説明をしてくれって言ったらいつでも出かけて、出前勉強会に私は行くっておっしゃってました。で、ハザードマップなんかが、いろんなホームページで出てますから、みんな勉強してくださいと。で、さっき、小丸さんのパネラーとしてのご発言でショックを受けたって言ってましたね。その、もう確実なものと思ってたものが、私たちを守ってくれるインフラっていうものが、機能しないで時間稼ぎになっていくっていうこともあるんだよっていうことが、そろそろ、以前は口が裂けても言えなかったようなこと。じゃないのかな、ね、と思うんですけどね。
だから、こう、頑張って頑張って、ね、100年確率の雨は大丈夫とか言ってはりますけど、
はい、
こう、100年確率って言われると、100年のうちに1回来るという来るかもしれない予測でしょ、
はい、
だ100年に1回が明日かもしれないんですよね。
はい、
だから、そういったところを、もう、こう、堤防をどんどん高くしていこうっていうのは、やめて、行った方がいいんじゃないかな。それよりも、こう、堤防を強くしていって、とか、そういう話も吉田さんされてましたよね。
はい。
で、
同じく、 小丸さんと同じパネラーで、うん、この方の名前も皆さん覚えておいてもらいたいんですけども、仏教大学の文学部の、教授で、上村義弘先生っていう方もパネラーで、
うんうん、
この人、人面白かったんですよ、僕。
面白かったですね。
でね、この方が言われたので印象に残ってるのはね、まあ、この電波は京都市内に届いてますから、うん、京都市内のことに限って言いますけども、まず、うん、京都は昔から、その、水害の文化じゃないわ。火事を怖がって、うん、防火の文化はずっと作り上げられてきた。うん、いろんなルール、うん、町中のルールが、
うん。
だけど、残念ながら、水害に対するための、水に対する対策をどうするかっていうような文化は育ってこなかったんじゃないかって、うん、警鐘を鳴らしてられましたね。うん、それで、うん、鴨川が溢れたっていうのは、もう70年前らしいですね。
うん、
ですから、それ以来、もう70年前ですから、鴨川はずっと安全なんだっていう意識みんな持ってますし、うんうん、実は、これはね、小泉さんだっけ？
そうですね、京都府の方でしたっけね。
はい、京都府の治水防水総開発室の小泉さんがおっしゃってたんですけども、歴史上799年以来、京都では140回水害が鴨川でね、記録されてます。だから、それをバラッとバラすと、鳴らすと、8年から9年に1回水害があるんです。70年来てませんと、鴨川では。脅かすわけじゃないですけども、今まで先人たちがインフラ整備を一生懸命やって、そういう形に持ってきてるんですと。だけど、一般市民の人も、その辺考えないと、任せっきりでいいんでしょうか。ということです。
うん、
すいません、僕喋りすぎました。小丸さん、もう一回マイク渡します。
自助、共助、公助でしたっけ？そういうことがありましたよね。
自ら助ける。
はい。で、共に助ける。鉄工所っていうのは、
公が助ける。
うん。あれで、私、パネラーとしても、発言させていただいたんですけど、共助っていうのは非常に難しいと思われません？
はい。そうですね。
うん。だから、さっき、木野川さんおっしゃってたように、長いこと洪水が来ていないから、
はい、
来た時が怖いですよね。変な話、ちっちゃいものが何回も来ていたら、みんな慣れ、来たらこうしようっていうのが慣れてますけど、ずーっとこう、来てなかったのにポッて来て、そしてコミュニティがとか言われても、コミュニティって今どうなってるのかなっていうところ。
そういうことですね。
うん。
小原さん、あと1分になっちゃいました。ですね、まとまるかどうか分かりませんけども。
どうぞ。
共助。
うん。
自助、共助の割合が大事になってきてる。
うん。
で、街づくり、その防災意識。
うん。
自分たちで、できること。
うん。
それから、ハードの部分を信じすぎないこと。
うん。
それから、ハードの部分は過信しすぎないけれど、ちゃいけないけれども、うん、できることはやろうと、
うんうん、
いうことで、
うん、
今日防災の日ですけども、うん、いろいろ地道に防災活動してる人がいます、
うん、
皆さんもぜひ接触してみてください。小丸さんをはじめね、ということで、終わります、今日は小丸さん来ていただきました。それでは皆さんありがとうございました。